聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙、16章17節から27節です。兄弟たち、私はあなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパトロがよろしくと言っています。この手紙を筆記した私テルテオも主にあってあなた方にご挨拶を申し上げます。私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。死の収入閣であるエラストと兄弟コアラともよろしくと言っています。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが今や表されて、永遠の神の命令に従い預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によってあなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神にイエス・キリストによって御栄えと常しえまでありますように。アメン。
おはようございます。ますではですね、最初に一言お祈りさせていただきたいと思います。説教者から祝福のお祈りをさせていただきたいと思います。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてくださり、御心を行うためにすべての良いものをあなたに備えてくださるよう、栄光がよよ限りなくキリストにありますように。アーメン。はい、今日はですね、お読みいただいたように16章の後半をですね、私たちを固く立たせることができる方というタイトルでですね、皆さんと一緒に聖書を見ていきたいと思います。いつもながら時間との戦いでもあるので、早速ですね、お読みいただいた17章を見ていきたいと思うんですね。さて、16章は先週から始まりましたようにですね、ローマ書の最後になります。でほとんどが先週は挨拶でした。そしてここで突然ですね、パウロは警告の言葉をローマ人の教会へ送るんですね。特にあなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさいというふうに言ってるんですね。これは実はちょっとトピカルになってしまいますが、イエスも同じことを言ってます。偽預言者たちに気をつけなさいと。さらにですね、旧約聖書にもですね、こんな言葉があります。人の言うことをいちいち気にするなと。教会においてですね、やはり気をつけなければいけないことの一つに分派分裂なんていう言葉があります。教会でありながらですね、分かれてしまう。また人の噂話、あの人はこうだ、この人はこうだ、そんな言葉によってですね、 せっかく一つになった教会が分かれていくという姿を私も何度か見たことがあります。そういう意味ではパウロ先生が言われた時もそうですし、今でもこのことは大変重要なことだと思うんですね。そして、パウロ先生はそこから遠く離れなさいというふうに言ってるんです。この教会はですね、ある意味で多様性を大変重んじている教会だと言って過言ではないと思います。それぞれがいろんな意見を持っていろいろな奉仕に働いていく、それは大変素晴らしいことだと思うんですね。むしろ私は教会はそうあるべきだと思います。しかし聖書という御言葉において私たちが一致していかなかったとしたら、それはやはり間違ったことになると思うんですね。いろんな意見があったとしても聖書に対して御言葉に対してやはり正しい理解を一致を求めていくというのは私たちに大変重要なことだと思うんです。しかしやはりパウロ先生の時代にもローマの教会においてもですね、この教えをこう曲げてしまうとか違った教えで言い出すとか、また噂話によって分裂していくとか、そういうことがあったというふうに言ってるんですね。そして次の18節を見てみたいと思うんですね。そういう人たちの特徴が書かれてます。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙してるっていうんですね。日本にいた時、私は韓国の宣教師先生とお話しする機会がありました。皆さんもご存知かもしれませんが、韓国は約プロテスタントカソリックを含めるとですね、約 30%、 ちょっと数値がどれぐらいまた上がってるか分かりませんが、つまり韓国という国の3分の1がクリスチャンだっていう状況なんですね。大変盛んだとキリスト教が。でもですね、その先生が言うにはと同時に異端と言われるものも大変盛んだというふうに言ってました。日本でもその韓国の異端がこういろんな悪いことをしたっていう話もよく聞きます。そういう人たちはですね、あたかもこう初めて教会に来たかのような顔をして教会にやってくるんだそうです。そして一緒に聖書を学ぶ、一緒に奉仕をしていく、それが続くとですね、ある時にはその人は役員になるんだそうです。しかしその人たちは役員になるとですね、教会のある一定メンバーを引き連れてですね、別の教会に移っていっちゃうんですね。もちろん教会を叩けるなんてことではない、まさにこう人を何かのもののようにですね、かき集めて自分たちの利益のために。その時の人はもう本当に騙されたというふうに言ってました。でもその人たちは何かこの世のいい言葉を言いながらですね、本当にうまく人々を騙していったというふうに言ってるんですね。パウロ先生はですね、第一コリントでこんな言葉を言っています。私の働きはですね、パウロ先生は、私の働きは人の知恵や力によるものではない、まさに聖霊と神様の力によるものだっていうふうに言ってます。確かにその通りです。私たちもですね、時々こう何か教会とか私たちの信仰がですね、自分の力だとか知恵だとか今まで生きてきた経験とかというものでこう動かしてしまう時があります。しかしそういう時は必ず失敗が起きます。この御言葉にあるようにですね、やはり私たちの働き、確かに知恵も力も知恵も経験もあるでしょう。でも確かに一番大切なのは聖霊の働きと神の力によってなるんだというところだと思うんですね。そういう意味ではやはり皆さんお一人お一人が正しい聖書の理解を持っていくということがとっても重要なんだと思うんですね。皆さんも、サンデースクールとかですね、バイブルスタディとかそんな機会を持っていると思います。ぜひそれを大切にしていただきたい。そこから学んだことを通してもし何か悪いことがあれば戦う必要はありません。パウロ先生が言ったようにですね、そこから遠ざかればいいんです。意見を交わす、 そんな悪い人たちの心を変えるなんてことも必要ない。いや、むしろ皆さんが遠ざかってください。御言葉とともに遠ざかればいいんです。そのために19節を見てください。パウロ先生はローマ人の人々にこんなアドバイスを送っています。善には悟く、悪には疎くあってほしいと。これはですね、実はイエスの言葉でもあるんですね。イエスはこのように言ってます。蛇のように悟く、鳩のように素直になりなさいという言葉ですね。蛇のように悟くっていうとちょっとなんか、どうかなと思ってしまうんですが、でもある意味でですよ、ある意味で正しいことについて、聖書に語られていることについては蛇のように本当に注意深く私たちは見ていかなければいけない。しかし悪いことについては、たとえ皆さんの近くの人がですね、大丈夫よと、みんなもやってるんだから、あなたもちょっとぐらい大丈夫よなんと言われたとしてもですね、やはり疎くあるべきです。それは拒否するべきですし、そんな言葉にはですね、むしろ惑わされるべきではないということだと思うんですね。そして20節にですね、読んでいただいたようにこんな言葉をパウロ先生はお話しされます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方ともにありますようにというふうに言ってるんですね。これはまさに祈りです。私が最初に皆さんにお祈りしたように、パウロ先生からこの手紙を読んだ人々への祝福の祈りであり、祝祷であると言ってもいいんではないかと思うんですね。実はすいませんね、ちょっと聖書をいくつもいくつもご紹介して申し訳ないんですが、いや申し訳ないというよりも聖書に書いてあるので、まあご紹介しておきますね。実は同じ言葉が創世記の3章の15節に書いてあります。私は、これ私というのは神様ですね、お前と女との間に、お前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくという、まあ、ちょっと難しい言葉をあえて、まあ、そうですね、クリスチャンの方は一言ちょ一つだけ覚えておいていただくといいかもしれません。原福音というふうに神学的には言われているんですが、まさに神の祝福が始まる一番最初のところと言っていいかもしれません。この言葉はまさにイエス・キリストの言葉なんですね。イエス・キリストがいずれやってきてサタンを踏み砕く。しかしサタンはイエス・キリストのかかとに噛みつくという、これは十字架の上でイエス・キリストが血を流すということを言っている。今の時代いろんな意見がある、いろんな考えがある。先ほど申し上げたように教会においてもそうだと思うんですね。いろんな考え、いろんな意見がある中においても、私たちがやはり聖書に一致していかなければいけない。そのことは本当に大切なことなんだと、そのことが大切だと、大切だと言っても言ってもキリがないほどに大切なんだと、私は言っているように感じるんですね。さて、どんどん進んでいって申し訳ないんですが、次にですね、21節から23節、また挨拶に戻っていくんですね。これはパウロ先生の身近にいた人たちがローマの人々へと挨拶する場所になります。ちょっと名前の部分を黄色にしてみました。8人の人の名前が出てきます。最初21節にはテモテの名前が出てくるんですね。これは皆さんもご存知の方が多いと思いますが、テモテへの手紙のテモテ、私の同労者テモテっていうふうに始まるように、パウロ先生にとってはマナ弟子でもあり、ある意味息子と呼んでもおかしくないほどの関係性のある人物でしたね。そして私の同国人というふうに書いてあります。同国人というのは、これはユダヤ人、同じユダヤの人だという3名の言葉、そして ここの22節をちょっと見ていただきたいですね。大変面白い箇所です。この手紙を筆記した私っていうふうに出てくるんですね。つまりこのテモテへの手紙を書いたテルテオという名前ができます。この時代ですね、手紙は書く人が本人が書いたわけではなくてですね、このように筆記者という人がいました。つまりパウロ先生は口頭でテルテオに話し、テルテオをそれを聞きながら、なめした川の上にこう手紙を書いていくということだったんですね。それがすごく一般的なものでした。今のようにですね、手紙を手で書いたりペンで書いたり、皆さんどうですか、メールのようにこうタイプしたりってことはなく、テルテオが書いたわけですね。大変珍しいことでした。この筆記者が名前を出すっていうことは本当に稀な状況なんですね。しかもこのテルテオというのはですね、ちょっと難しいことを言って申し訳ないんですが、ラテン語の数字の3を示す名前で、多分3番目の奴隷とかですね、奴隷、3号とかっていう名前だったかもしれません。ここにもこうすごくパウロ先生というかクリスチャンの人間性が出てくるんだと思うんですね。つまり奴隷とか主人とか全く関係ない、同じクリスチャンなんだ、そんなことが出てきます。さらに最後の部分を見てください。2人の名前が出てきます。エラストとクワルト。エラストという人は死の収益役といって、地位も高く力もあった人だったと思います。そしてクワルトという方、この人もですね、実は数字の4を示す名前、言葉なんですね。つまり4番目の奴隷、もしくは、どうでしょう、奴隷4、4っていうような名前だったのかもしれません。死の役所に勤めるような有名な人と、つまり奴隷が同列の一つの文章に書かれてるんですね。これもまた聖書の言葉を出して申し訳ないんですが、この言葉で集約されると思うんですね。ガラテヤ書の手紙、パウロ先生はこういうことを言ってます。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからだと言ってるんですね。思い出してください。先週も何十人と30人弱もの人たちの名前があった。奴隷も含まれてた、自由な、また地位のある人たちの名前もあった。今回もそうです。地位よ名誉も関係ない、男女も関係ない、ユダヤ人だとかギリシャ人とか関係ない、クリスチャンは全てキリストにあって一つなんだと。そしてパウロ先生の働きがまさに、いや、クリスチャンの働きが、神の働きがそんな人間性の中で動いてるんだということです。牧師もいる、エルダーもいる、リーダーはいる、関係ないんですね。日本人だ、アメリカ人だ、日本語だ、英語だ、それも関係ないんです。私たちの信じるキリストは一人なんです。神様は一つなんです。だから私たちは一つなんですね。そして最後にですね、24節から27節、称栄という言葉を書きました。称栄というのはですね、神様を称えるという意味の言葉なんですが、ここはまさに手紙の最後というの言葉というよりかはですね、私はパウロ先生のこう祈りというか告白というか、それもローマの人々へのものではなくて、神ご自身へのですね、祈り告白だと思うんですね。読んでいただいた、藤井兄弟の方に読んでいただきましたが、24節はありませんでした。実は皆さんのお持ちの新約聖書にも24節は多分ないと思うんです。あるとしてもこの欄外というか下の方に注釈が書いてるだけだと思うんですね。というのはこの24節はある写本には書かれていて、ある写本には書かれてなかったりしたものですから、24節はなく、25節から長い一文でこの称栄というのが書かれています。そしてパウロ先生はですね、今日の私が 説教の題にもしたですね。ここですね。あなた方を固く立たせることができる方だと神様のことを呼んでるんですね。知恵に富む唯一の神であり、あなた方を固く立たせる方だっていうふうに確信を持って告白してるんですね。ローマの人たちに告白してる、もちろんその通りかもしれない。いや、むしろですね、神に告白してるんですね。私たちも今朝使徒信条を告白しました。友人に告白する、例えば隣の人に告白する、それは人と人との関係の中かもしれません。ある意味それは誤解を恐れずに言いますが、嘘だったとしてもいいかもしれません。その場しのぎの言葉だったとしてもいいかもしれません。でも神に告白するということはそんなわけにはいきません。私たちの魂を持って全身全霊を持って神に告白する、それはすごく重要でとても大きなことなんですね。そしてパウロ先生はここで告白したわけです。あなたは私たちを、ローマの人々を、いや世界中の人々を固く立たせることができる方だと神に告白したんですね。私は先週と今回16章を担当させていただきました、ある方からですねフィードバックとして、まあ、よくこの挨拶からここまで話すことができましたねというふうに感謝の言葉をいただきました。本当にありがとうございます。本当にその通りだと思うんですね。そういうとちょっとあれかもしれませんが、最初は本当に何を話そうかなと思ったんですね。だって皆さん考えて読んで思いませんでしたが、よろしくよろしくよろしくと確かにですね、この人はこういう人でした、こういう人はこんな人でした、そういう話もできたと思うんですね。でも本、いやそれはその通りですよ。一人一人が本当に素晴らしいクリスチャンであり信仰者でした。そのことについて詳しく見ていくことは間違ってはいないと思います。でも本当にそれだけなのかなということをずっと思わされてきました。一体この黄色い箇所、パウロ先生はどうしてこういうふうに告白することができたんだろうかと。いや30人近く、いや40人近く出てきたこの一人一人のクリスチャンがなぜ神の働きのためにその人生を歩むことができたのか。そして今私たちの目の前に彼らの名前が出ている。どうして彼らはその信仰の道を歩むことができたのか。私はずっと祈りました。そのことについて何か皆さんに伝えなければいけないんじゃないかと思わされ祈りました。私の経験から何か話せればいいかと思いましたが、それでは何か足りないんじゃないかなと思わされて、聖書で説明するのはどうかと思う、いやもしかしたらそれが正しいことなのかもしれないと思ってですね、ある一箇所を私は思い出したんですね。それはですね、このヨハネの福音書にある4章の後半にあるですね、ガリアラの第二の印、その奇跡の話をちょっとですね皆さんにして、なぜパウロ先生が多くの名のクリスチャンたちが、そして私たちが神様は固く立たせる方だと確信を持てるのか、ちょっとそこについてですね話してみたいと思うんですね。実はこの次にですね、その聖書の箇所を出しました。皆さん開かなくていいです。これからその話をしますんで。では聞いてください。カペナウムというところにですね、地位の高い役人がいました。その人です、まあね、その人は何十人というしもべと何十人という多分部下がいました。 それほど地位の高い人物でした。ある時その人はですね、こんな話を聞いたんです。近くの町ガリラヤユダヤの町にですね、ある預言者が来てるというふうに聞きました。その預言者は素晴らしい言葉とその雄弁さから多くの人々の心をつかみ、そして愛を持って癒しの奇跡を見せる方だと。その方の名前はナザレイエスだというふうに聞きました。でもその役人はですね、その時そのことから何も感じるものはありませんでした。ただ一つの聞いた話として心に留めておいただけだったんですね。しかしある日その役人に一つの出来事が起きました。彼の最愛の一人息子が病気になるんですね。とても悲しみ、そして彼は自分の財産、地位のすべてを使ってあらゆる医者を呼び集めました。しかし愛する息子の病は良くなるどころかどんどんどんどん悪くなってきました。顔の色は赤い実を帯びていたものが、いや青く白くなっていく。会う医者すべてが言うんですね、あなたの息子はもう間もなく死ぬでしょうと。どんな治療も施すことができない。彼は絶望というか言葉に表せない、そんな感情の中に陥りました。しかし思い出したんです。そうだ、ナザレイエスというものが癒しの奇跡を行っていると。その時ですね、その役人の彼の心の中に小さな信仰が芽生え始めました。あらゆる医者がサジを投げた。しかしもしかしたらこのナザレのイエスなら我が息子を治すことができるかもしれない、かけてみたい、ナザレのイエスに頼みたいと。ちょうどですね、そのナザレのイエスが彼の住む場所から20マイル、15マイルぐらいのところに来た。そんな話を聞いたんです。止まってはいられなかった。馬でしょうか。走ったのでしょうか。急いでナザレのイエスに会いに行きました。するとですね、群衆の中で話をしているイエスを見つけ出します。彼は近寄るんですね。何とも言えない顔をしながら、泣いてるとも言えない、いや泣くという言葉では足りない、絶望の中イエスを見つけそこに駆け寄るんです。そしてイエスは彼を見つけます。彼を見ます。しかしイエスはですね、慰めの言葉をかけたんではなく、実は非難したんです。彼の信仰を見て非難したんです。彼の信仰の小ささを見て非難したんです。そしてこう言いました。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じることはないと、はっきりと非難したんですね。でもその役人はそんな非難には負けませんでした。いや彼の心はですね、たった一つの願いしかなかったんです。その時は何と言われようと、それはたとえイエスであろうと、どんなことを言われようと、何しようと、彼の我が子を治してほしいと、そんな願いただ一つでした。ですから言うんです。そんな言葉をかけられても言うんです。主よ、どうか私の子供が死ぬ前に来てくださいと言うんですね。確かに彼の信仰は小さかった。でも求めたんです。イエス様来てくださいと。 癒してくださいと、しつこくしつこく求めたんです。するとイエスはですね、彼を見たからでしょうか、慰めの眼差しを彼に注ぎながらこう言ったんです。帰っていきなさい、あなたの息子は治っていますと。役人は喜びました。満たされた思いでですね、必死に、むしろん今のようにですね、携帯もない、家に電話をかけて治ったかなんて聞くこともできない。しかし信じて家に帰ったというふうに聖書には書いてあるんですね。彼の信仰は変わりました。求める信仰から信じる信仰に変わったんですね、この瞬間。そして帰る、もう着く間際にですね、ふと見ると彼のしもべたちがやってきた。しもべたちは彼に会うなりこう言うんですね、ご主人様、あなたの息子が生きておられますと。そして彼はすぐに驚いて質問したんですね、いつ治ったんだと。するとしもべはこういうふうに答えたんです、昨日7時に熱が引きましたと。こうして彼の信仰は信じるという信仰から確信の信仰へ変わっていきました。彼は家に着いたでしょう。そして我が子を見るなり抱きかかえて何度も何度も多分キスをしたでしょう。これがあの死にそうだった我が子なのかと。そのことを確かめるために何度も彼を抱きしめたんだと思います。彼の信仰はですね、信じるという信仰から確信の信仰へと歩み始めました。そして聖書には最後こう書いてあります、彼の家族も彼と同じように信じたという。ここにですね、私もちょっと話しましたが、信仰のこう3つの段階が書かれているんですね。最初は小さな小さな求める信仰でした。それはからし種のような小さな一粒の信仰でしたが、その信仰が与えられるとですね、人は神というものが誰なのか、イエスが誰なのかということを求め始めていきます。そして役人のように、主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてくださいというふうに求めるようになるわけです。この求めるという信仰にはですね、とても強い力があります。私たちを動かす力があるんですね。イエスを知りたい、神を知りたい、たとえ非難されても求める気持ちを与えてくださいます。ただまだ私の罪が許されたっていうふうには信じることはできないんですね。そしてこの求める信仰には弱さがあります。強さとともに弱さがあるんですね。思い出してください、役人は来てくだされば治るっていうふうに言ったんですね。ここに私たちの信仰の弱さがあります。何かというとですね、私たちも求め祈ります、でも答えを求めてしまうんですね。来てくだされば癒されるというふうに、私がどのように祝福されるか、つい私たちは神様に結論を求めてしまいます。全知全能の神と言いながら、本来であるならば最善の最高の結果を私たちに与えてくださると神と言いながら、私たちはついそこまで決めてしまうんですね。しかしイエスは役人の手を取りですね、帰っていきなさいと、あなたの息子は治っているというふうに言ったんですね。信仰がですね、信じる信仰になってくると、イエスをその言葉通り信じることができるようになってきます。イエスが私たちを癒し、私たちを救うことができるというふうに信じることができるようになるんですね。 皆さんもご存知かもしれませんが、聖書の中心的な言葉として主イエス・キリストを信じれば救われるということがあります。でもですね、この言葉を聞くとですね、ある人はこういうことを言います。いやいや待ってくださいと、私は奇跡も見たことがないし、それを証明する印も受け取ったことがないと言います。でもですね、信じるんです。またある人はこう言うでしょう。いや、私の中にはまだ喜びがありませんと言うかもしれません。でも信じるんです。今回私はですね、ちょっと告白の言葉を皆さんに作ってきました。いや、皆さんというよりもですね、これはもしかしたら私の言葉かもしれません。ちょっと読ませていただきます。私はもはや肉によるものを頼みとしない。信じればそうすれば救われると言って私に言ってくださった方が、信じるために恵みを与えてくださったのです。それゆえに私は自分が救われているというふうに信じます。私がひとたび自分の魂を沈むにせよ浮くにせよ、キリストの愛と血と力とにお委ねしたときに、両親が私の心に十分な証明を与えてくれなくとも、疑いが自分を災難でも、恐れが私を苦しめても、理性がこれに抵抗しても、今心に抱く思いがこれを嘘だとあえて言おうとしても、その御言葉を信じることによって自分の主を褒めたたえることが私の務めなのですと。もちろんこの言葉通りでなくても良いです。しかし信じることによってこのように告白することができるようになると思います。そして最後にもう一段階信仰にはあるんですね。実はそうですね、ここにオレンジ色でちょっと書いたんですが、下から2番目、いつ治ったかというときに、昨日7時に熱が引きましたってあるんですね。15マイル20マイルですから、頑張ればもしかしたら馬に乗ってれば1時間2時間3時間で着いたかもしれませんが、実はこの役人はですね、12時間もしくはもっとそれ以上かけて家に帰ってるんですね。ある意味でゆっくりと帰ったかもしれません。つまり急いで帰らなかったんですね。イエスに治ったと言われたとき、急いで帰らずにゆっくりと帰っていきました。なぜか、それは確信があったんですね。治ったという確信があったんです。ここが大変重要なポイントです。信じる信仰から確信を持つ信仰へと変わっていったんですね。この中にも皆さん、多くの方が確信を持っている。今日の題名にあるように、神様が私たちを固く立たせてくださる、そういう方が多いと思います。しかしまだそこまで達していない方もいるのかもしれません。しかし確信というその信仰は決して遠くはないんですね。いや、たとえ遠くてもそこに立ち続けなければいけません。信じ続けなければいけません。イエス・キリストを信じ続けるとき、皆さんの心の中にですね、神の栄光が表されていく。この役人もですね、癒された、そして我が子に会ったとき、確実に確信に変わりました。イエスにはその力があるんだという確信に変わりました。確かに確信を持つことは難しいです。私たちはついすぐにその確信が欲しいと思うわけです。なぜなら奇跡が見たい、印が欲しい、今ある問題を解決してほしい、解決してくれれば 望みが叶えられれば信じるというふうに思ってしまいます。それはあたかもですね、はしごをイメージしてください。本来でなら一歩一歩登っていかなければいけないはしごを、まさに一気にその上まで上がろうとしていることと同じです。こう言うかもしれません。もし私に奇跡があったなら、印があったなら、私はもっと強い信仰を持つことができる、いやもっとイエス・キリストを信じることができる。いやそうじゃないんですね。決してそうではないんです。ただ信じるんですね。キリストの言葉を、聖書の言葉を信じるんです。信じるとき、必ず皆さんの心の中に喜びが、感謝が与えられていきます。彼もこの役人もですね、この世のあらゆる根拠のようなものが崩れ落ちていきました。我が子を癒すことができないという現実と向き合いました。しかし彼はたった一つの岩の上に立ったんですね。イエス・キリストという岩の上に立ったんです。この中にも苦しみや悲しみ、試みの中にある人もいるでしょう。私も会いました。でも私たちはたった一つの岩の上に立たなければいけないんです。イエス・キリストという岩の上に立たなければいけない。何度も申し上げますが、確信を持つということは簡単なことではありません。それは一つの花のようなものかもしれません。最初は小さな種かもしれません。しかしそれを心の内に植えた時から、小さな芽がなるんです。それが大きくなって花に変わっていくんです。その花がいつか実となるんです。必ず実となるんですね。これが16章を通して私が思わされたことです。ここに名前が書かれたクリスチャン一人一人が確信を持ってその人生を歩んできました。私たちも求める信仰から信じる信仰へ変わっていきます。そしてそれがいずれ確信となっていくんです。神様は必ず私たちを固く立たせる方だという確信に変わっていくんです。この世の知恵とか知識とか経験ではない、御言葉がそれを約束してくれてるんですね。私も皆さんにこのキリストによる確信を持っていただきたいと思っています。今私はそんな確信を持てないと思う人がいるかもしれません。それでも信じてほしいと願うんですね。信じてほしい。なぜなら私が約束したわけではないんです。神様が、聖書の言葉がそれを約束してるんです。最後にですね、ローマの8章の最後の言葉を見てください。ぜひですね、今日は全部は読みません。この言葉をですね、皆さん大切にしてください。喜びの時、感謝の時、もちろんです。もし皆さんが苦しみや悲しみ、試みの中にあるとき、この箇所を読んでください。この箇所に、アーメンと言える、そんな歩みをしてほしいと思います。そんな歩みの中にあってほしいと私は願っております。一年かけてですね、私たちはローマ人の手紙を見てきました。信仰による義、確かにその通りです。信じることによって義に立たれる。それがローマの中心かもしれない。でも、その背後にあるのは神様の約束だと思うんですね。ですからこの言葉を忘れないでください。37節からですね、読んで終わりにしたいと思います。しかし私たちは、私たちを愛してくださる方によって、これらすべての中にあって圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者です。 いいですか。1点差、ゲームの最後、なんとか勝ったじゃないんです。圧倒的な勝利者となるのです。何度も言いますが、私が言ってるんじゃないですよ。聖書が、神様が約束してるんです。そしてこう言います。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他どんな非造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことができないんだと。どうぞ、悲しみのある方、苦しみのある方、試みのある方、どうぞ祈ってください。たとえ私たちが離れようとも、神様が言っています。キリストが言っています。離れないと言っています。離れないと約束してくださっています。それが私たちを固く立たせてくださる方なんですね。これからもいろいろある、今週も何かある、でももう約束がある、私たちにあるんです。なかなか信じきれない人、その通りかもしれません。でも神様が約束しています。あなたと共にいる、絶対にキリストをあなたから引き離すことはできないと、そう言っています。お祈りいたします。今日この日、この1年をかけて私たちはローマ書を学んできました。どうぞ神様、この言葉とように、キリストの愛が私たちから離れませんように、私たちもキリストの愛から離れることがないように、私たちを励ましてください。私たちを祝福してください。そのことによって私たちはここに集うことができます。力あふれてここに集まり続けることができます。主の御手が私たちを離すことがないように、そのことを信じて私たちも生きることができるように、いや、死ぬことすらも私たちができるように、主イエスキリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アーメン。それでは